はい、ではありがとうございます。まなみです。このチャンネルでは心理カウンセラー鍼灸師の私が、落ち込みやすいは誰でも克服できるをテーマに、心が軽くなる考え方などをシェアしているラジオです。というわけで今回はですね、パートナーが笑顔になるコツというテーマでお話をしていこうと思います。で、先日ですね、婚活中の会社の同僚がいるんですけど、電車でね、一緒に帰ってる時に、彼氏さんが今月ね、5月お誕生日だそうで、何したら喜んでくれるかなっていう風に、ちょっと プチ悩み相談みたいな感じだったんですね。で、その時に、私はもう私の中で答えは決まってて、もうこれ喜ばせたい時のコツはこれなんだよなっていうのが、私の中であるんですよ。で、それをね、その同僚にね、お話をさせていただいたんですけど、こういうのがあるよみたいな感じで、これをね、こうラジオでもシェアをしていこうかなと思います。で、まずですね、人はみんなそれぞれ違った方法で人の愛情表現をしたり、愛を受け取ったりするんですね。で、それが大体5つのパターンに分かれるんですよ。大体この5つだよねっていうのがあります。で、まず1つ目が、プレゼントですね。これはお金を使って、例えばこうバッグとか物とかね、お花とか、そういったプレゼントをすることで愛情表現をするタイプ。まずこれが一つ目ですね。で、二つ目が肯定的な言葉。好きだよ、愛してるよとか、そういったポジティブな言葉で気持ちを伝えるタイプ。これが二つ目ですね。で、三つ目がサービス行動。これは例えば料理をしてあげるとか、掃除をするとかね。あとデートの時に予約を取っておいてくれるとか、そういった行動で、愛情表現をするタイプ。で、4つ目がクオリティタイムですね。で、これは、一緒に過ごせるだけですごく幸せだよみたいなタイプの人ですね。一緒に過ごすための予定を空けといてくれたりだとか、わざわざ有給を取ってくれるとかね、そういう一緒に過ごす時間に価値を置くタイプがクオリティタイムのタイプですね。で、最後5つ目が、ボディタッチですね。手をつなぐとか、ハグをするとか、キスをするとか、そういったこう相手と触れ合うことで愛情を感じるタイプ、という感じで、だいたいこの5つになるんですね。で、この5つのうち人それぞれ特にこう愛情表現をしやすい、感じやすいのが、だいたい1つから2つあります。バイリンガルな、人だと5つ全部あったりするんですけど、ほとんどの人が1つか2つですね。で、これって言語と似てるんですね。言葉とすごく似てます。例えば日本人だったら1次言語って日本語じゃないですか。で、2次言語が大体英語ですよね。で、例えば、それこそバイリンガルな人だったらイタリア語とか、スペイン語とかも話せる人もいるかもしれないですけど、日本人なら日本語が一番使いやすいんですよね。で、例えばね、その相手が日本人だったら、日本語で愛してるよって伝えるのが一番伝わるじゃないですか。I love you でもね、伝わるかもしれないですけど、若干ニュアンスが違ったりしますよね。でも伝わるは伝わりますよね。でもこれが仮に相手が日本人じゃなくてイタリア人だったら、愛してるよって日本語で伝えても、日本語を使えない人だったら意味が全然いくら伝えても伝わらないわけなんですよね。で、それよりも、日本語で一生懸命愛してるよ愛してるよって言うよりも、ティアモって一言伝えた方が、相手もグッと来ると思うんですよ。で、それと同じで相手にこうちゃんと伝わるように伝えたい、場合には、その人にとって分かる言語を選ぶっていうことが大切なんですね。で、この愛情表現においての言語が違うとすれ違いが起きちゃいます。例えばプレゼントで愛情を感じるっていう彼女に、いくら好きだよ好きだよ 大好きだよって言葉で伝えたとしても、でも全然言葉で言うくせにプレゼントくれないじゃん、本当に好きなのっていう風になっちゃうんですよね。なんかね、よくありますよね、こういうの。他にもこう、一緒にいるだけで幸せだよ、それだけで十分だよって思ってる人に対してね、まあこう会社のね、同僚の彼氏さんはこのタイプだったんですけど、そういう人に対してこうせっせと一生懸命プレゼントを用意したとしても、あんまり相手には十分にはね伝わらず、もっと喜んでよとかね、そんなに嬉しくなかったのみたいな感じで誤解が生まれちゃうっていうこともあるんですよね。まあ、というわけで、まあ、そういうふうにね、お互い愛情はもうすごいいっぱいあるのに、言語が違うだけでずれてしまうっていうことが、まあ、実はねよくあるんですよね。なんで、まあ、ここで大事なのは自分と相手のこの言語を知ることなんですね。まず自分がどのタイプで愛情を感じるのか、で相手はどのタイプで愛情を感じやすいのか、表現するのか、まずこの2つを知ることが、まあ、とても大切なんですね。だから例えば相手がクオリティタイムのタイプだったら、一緒に過ごすようなね、ゆっくり過ごすような時間をちゃんと作ってあげること、まあ、これが一番相手に愛情が伝わる方法なんですよね。で逆に自分がサービス行動のタイプだったら、例えばこの前掃除してくれて、家事手伝ってくれてありがとうね、私そういうの手伝ってもらえるとすごく嬉しいんだっていう風に、まあ、素直に自分の言語はこれなんですよっていうのを伝えてあげるっていうことも大事なんですね。で私日本語しか喋れないの、ごめんねって伝えて教えてあげるのも、それも優しさの一つじゃないですか。なので、まあ、そういったね、お互いの言語がどれなのかっていうのをタイプをね知って、それに合わせて、伝え方を、ね、ちょっとだけ工夫することで、こう愛情っていうのはもうより深くね、よりしっかりと相手にねちゃんと届くようになります。でなんかね、こう相手になんか合わせなきゃいけないのめんどくさみたいな感じに思う方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、相手に合わせて言葉を選ぶって、まあ、すごく優しさだったりだとか、思いやりがねものすごくある行為だと思うんですね。例えばさ、その、まあ、イタリア人に愛してるよって伝える時はこうイタリア語で愛してるよってなんて言うんだろうって調べてさ、ティアモって言ってあげたらさ、まあ、すごいなんか優しいなって思うじゃないですか。まあ私は思うんですけど、まあそういうふうにね、その人に届く言葉で伝える、まあそれがねすごくね、本当の優しさ思いやりなんじゃないのかなと思います。まあ、というわけでね、まあ相手と自分の言葉がねどれなのかをまず理解するっていうところなんですけど、私の場合はね、結構ボディタッチが上位に来るんですよね。一次言語な感じですね。例えばこう彼とお散歩するのが結構好きなんですよ。で散歩している時におしゃべりしながらねお散歩するんですね。で歩いてるとちょっと手が触れる時があるんです。当たっちゃうみたいな、そういう時に、当たった時にこう手をつないでくれるとかね、そういう時に、あ、私のこと好きでいてくれるんだなっていう風に感じたりするんですよ。なので、まあそういう感じで、どういう時に自分がなんか一番愛情を感じるなとか、嬉しいなって思えるかな、どういう時だろう、どのタイプに当てはまるかなっていうところから考えていくと、自分のタイプ見つかりやすいかもしれないですね。もし私こういうタイプだと思いますとかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。でちなみにですね、まあ、今回は夫婦関係とか恋人関係っていうところにフォーカスをしたお話だったんですけど、結構親子関係とかでも使えるみたいですね、この方法は。でちなみにこう参考書籍があるんですけど、愛を伝える5つの方法っていう書籍があるんですね。ゲイリー・チャップマンさんが書いた本ですね。これ世界中で読まれてる本で、ニューヨークタイムズのベストセラーにも選ばれてる、すごいめちゃめちゃ有名な本、世界的にね有名な本なので、 もし興味がある方は愛を伝える5つの方法で検索してみてください。本がね出てきます。これねすごいマジめちゃくちゃおすすめですね。買ってよかった本ランキング上位に間違いなく入る本ですね。まあ、というわけで今回はですね、こう夫婦関係だったり恋人関係とか、まあ、そういった身近な人間関係をよりねこう良くさせるコツみたいなのをお話しさせていただきました。というわけでまた最後まで聞いていただいてありがとうございました。